はい、皆さんこんにちは。日本文化について男3人が語り尽くすラジオ、俺たちは日本文化について語りたい、略して俺カルラジオ、第11回目の放送です。進行役は私、映像ディレクターやっていますカンバラと
ヤスです。
どうも、オランダでアーティストやっていますナリです。
はい、まあ、この3人で、日本文化についてはお話をしていくんですけども、今回のテーマはヤス君何でしょう。
日本の茶です。
出ました、満を持してザ日本っぽいテーマですね。日本のお茶ということで、なんでも稲荷はね、自宅に石臼があるということで、石臼？茶臼？
石臼だね。
石臼、その経緯をちょっと教えてよ。石臼を持ってる経緯を教えてよ。
うん、それはいい質問。チョコレート食べてた
お茶、お茶をテーマに話してんねんから和菓子食えよ、そこは。
チョコレートと食べながらコーヒーを飲んでます。
まあ、オランダ在住にもかかわらずわざわざ石臼を持ってるっていうのはどういう経緯？
まあ、そもそも石臼を買ったのは、その抹茶を自分で作りたかったからで、そのまずなんか最初京都の和束町っていう、その抹茶のその元になるその葉っぱ、天茶の栽培地、有名なその栽培地っていうか、そういうところがあって、でそこでなんか抹茶フェアみたいな、そういうのに行ったわけで、そこでその石臼なんか抹茶作り体験みたいなね、こう石臼でこうなんか回して、あ、なるほど、こういう風に抹茶できんやっていうか、こう意外とその、なんていうの、プロセスはシンプルで、その天茶っていう、まあ、その特殊な、まあ、お茶があって、まあ、その葉っぱ自体はその普通の葉っぱと同じなんだけど、その育ててる時にシートをかぶせて影にしたりとか、そういう、まあ、特定、なんかなんていうの、その特別なプロセスを踏んで、その作られたその天茶っていうお茶があって、それをこう粉々に、その若干そのなんていうの、フラグメントにしてこうしたやつをその石臼の中に入れて、もう石で削ったら、もうその出てくるものがもう抹茶なわけよ。
ほうほうほう。でそれは何、そのオランダの人にさ、友人とかに振る舞ったりするわけ？
いや、だからそれもっともっとは、その僕のその サーバーコレクティブっていうのがあって、その2013年から入ってる、そのブリストル、イギリスのブリストルベースの、まあ、僕入れて5人なんだけど、その中の1人の人がフェラルトレードって言って、そのフェアトレードよりも上みたいな、そのフェラルってなんか野生って言ったんだけど、その野生トレードみたいなことをやっていて、その要するにその生産者からその直接その交渉して値段決めて、でその商品の分配は人の手から 手で行う。そのなんていうの、普通だったらそのなんかトラックとかに詰めて送ったりとか、そういう配送会社にこう頼んで送ったりするけど、その人がこう、人ってまあ移動するもんじゃん、まあ、今コロナで移動制限されてるけど、通常ならばこういろいろどっかに行くもんじゃん、でどっかに行った時についでにそういうものをこう、運んで、その次の人に渡して、その次の人もこうどっかに行った時にまた運んでみたいな、そういう感じで、そのなんていうの、わざわざその商品を運ぶために動くことなく商品を分配するみたいな、そういうことをやってる人がいて、でそれに新しい商品としてフェラルトレード抹茶っていうのを加えたかったわけ。
なるほど。
でだからそれのためにそのもともと作った、もっと、まあ、石臼は買ったんだけど、それプラスなんかノルウェーのなんかアーティストの人がいて、なんかその人が日本でレジデンスやった時に、うん、やった、まあ、僕は勝手に呼んでるんだけど、そういうウルトラモダンティーセレモニーっていうのがあって、
ウルトラモダンティーセレモニー。
そうそうそうそう。だからそれはなんか謎のその青い光がこう上から照っていて、なんかその中でこうパソコン上で音楽をこう作りながら、こう実際のそのなんていうのプロのそのお茶を立てる人とかをこう呼んで、こうこうなんていうの幻想的なこうお茶会をやるみたいな、そういうことをやってた人で、なんか僕はそれになんか影響されて、なんかちょっと変なお茶会みたいなやりたいなみたいな、なんか、AR お茶会とか。
ほう、AR お茶会。
そうそうそう、お茶抹茶以外全部 AR とかね、着物とかをそのお椀とかも全部 AR でも抹茶だけが AR じゃないみたいな。
あーなるほど。じゃあ器とかは普通のマグカップやったりするってこと？
マグカップっていうか、そのなんか特殊な、まあ、AR っていろんな、僕 AR のほらラボリーだから、なんか AR のっていろんなマーカーがあるんだけど、そのまあマーカーの種類に応じて、まあ普通のまあそういうなんていうのお茶会に使えるような茶碗とかじゃなくても、こういうふうなこうわびさびの効いたそういうのをこう転写したりとかして、こうあたかもそういう感じのなんていうの、まあ、そういうのじゃなくて、もっともっと強、もっと誇張してもいいんだけどね。なんか考えたら、なんか謎のその自然現象がさ、すごい起こってる中で、こう抹茶飲むみたいな、こうなんか青い雷がバッシャーってこうなってて、土砂降りでバーッと乗ってて、でもう一緒濡れみたいな、でその中で抹茶飲むみたいな、なんかそういうのを考えたりとかしてて。
確かにね、そのお茶室ってね、花瓶があって掛け軸があって花が刺してあったりするっていうことであるから、そういうなんか自然なエフェクトがお茶室にあるっていうのはちょっと現代的で面白いね。
そうそうそうそう、それを考えたんだけど、結局一番最近やったそのお茶会は数ヶ月前か、いや去年かな、分かんないけど、なんか工事現場のお茶会っていうのをあった。
何それ、工事現場のお茶会
なんていうの、そのまあプロジェクトに使ったそのでなんていうの、そういうまあ物があるんだけど、その物っていうのはそのちょっと工事現場っぽい雰囲気を持ったこう物がまああって、まあ、それがスタジオにたまたまあったから、それをの周りで、なんつうの、工事現場をテーマにした、その、お茶会みたいな。
なるほど。だから、普段こう、お茶を飲まないようなところで飲むっていうような、楽しみ方ってこと？
そうだよね。なんかこの、あれじゃん、なんかミスマッチっていうか、そういう感じがむしろ逆に、こう、ウルトラモダンなんじゃないかなって。
なるほど、ウルトラモダン。で、今、先ほどからね、ずっとハーゲンダッツの抹茶味を食べていたヤスなんですけど、今、食べ終わりました。どう？抹茶味。感想教えて。まずはそこよ。
いや、食べてたのは実は、リッチミルクっていう。
いや、抹茶味食うてた言うてたやんけ。
これ2個目やから、2個目はリッチミルクでした。
あーそうですか。じゃあその1個前の抹茶味ね。
はい。
うん、ちょっと感想教えて。
やっぱりね、いいなって思いますね。
うん、もともと抹茶が好きなの？
まあ、なんかちっちゃい頃とかも、よくハーゲンダッツ食べましたけど、
はいはい。
なんか大人への第一歩みたいな感じでしたよね。お茶、抹茶味を。美味しいって言えるみたいなのが。
はあはあはあはあ。
で、あれですよ。今は心から美味しいってこう思いますよね。大人になったんだなと。
なるほど。抹茶が大人への第一歩ということで。なんかお茶、ね、に関して簡単な、なんだろう。まあ知識とかエピソードとかちょっと欲しいなと思うんやけど、そんな抹茶好きのやつから。これっていうお話を。
いや、もうちょっといきなり雑談をしたいんですけど。
ああいいよ。
今日はね、タコスを食べてきたんですよ。
ああこれお茶の話になるかな、大丈夫かな。
タコス、
うん、タコスね、はいはい、は
い、いやもう いろいろこう、そうだね、タコス喋りたいことあるんですけど、結論を言うと、
うん、
多分タコス素手で食べて、うん、なんかの菌が入ってたのか、僕は体調が今絶不調ですと。
なるほど、絶不調じゃなくて絶不調。
はい。
もう最高やね、うん、
こういう朦朧とした時って多分本当エッセンスだけ、うん、こういい意味でエッセンスだけに絞ってこう話ができるのかなって思ってて。
なるほど、お茶みたいに絞り出すんや、
は
い、
そうですね、
うんうん、
で、まあ、そういうところで言うとちょっと稲荷くんのさっき喋ってたあの工事現場の話が面白いなと思って、
うん、はいはい、
あの鶴見俊介さんっていうハーバード大学の哲学科を卒業された方がいるんですけど、
ほう、
その人があの限界芸術論っていう本出されてるんですよ、
うんうん、
でね、この限界芸術ってどういうことを言ってるかっていうと、なんか芸術ってすごく高尚なもので、なんか限られた人しかこう扱われないものだと、
うんうん、
でお茶ってその鶴見さん曰くそれ高尚な文化らしいんですよね。なんかその千利休が本当にわび茶を極限までこうあのコンセプト尖らして作って、でもそれ以降ずっとそのある種上層階級の人のみがこう楽しむものだったみたいな、
うんうんうんうん、
いやでもあのそういうものってどうなのかなみたいな、こう日常の中にその芸術と呼ばれるようなものがある、それをなんか限界芸術って鶴見さんは呼んでるんだけど、
うん、
お茶っていうものもきっとそういうわび茶みたいな千の利休があそこまでこうあの練り上げて作り上げたもの以外にも楽しまれ方がいっぱいあるのかなと思っていて、
うん、
でその稲荷くんが言ったその工事現場の人たちだって普通にお茶飲むじゃん。
まあね、
うん、なんかそういう普通の人たちのお茶の楽しみ方のなんかその芸術というか、
うん、
あのその人たちがどのように飲んでどのように楽しんでるかみたいなことは焦点が多分過去にも上がってこなかっただろうし、
うんうん、
だからそういう切り口ってすごく面白いなっていうのを。
なるほど、まあ特にほら工事現場なんかにもその工事現場が作業が終了するまでの間自動販売機が置いたりするもんね。
そうですね、
うん、でそこでいろんな種類のお茶をね買ったりするんやけど、今ってほら日本ってコンビニ行くといろんな種類のお茶が売ってるやんか、
うん、
でまあちょっとこんな簡単な質問で申し訳ないけど、みんな何のお茶買うっていう話。俺はねあのほうじ茶をいつも買っちゃうんやけど。
なんでな
の。やっぱほうじ茶って一手間加えてるやん一回で、その香ばしさがやっぱりそのほうじ茶の独特の魅力やなと思ってて、
うん、
もちろん一番茶とかも緑茶とか好きやけど、ほうじ茶はいつも買っちゃうよなっていう。あとおにぎりに合うしね。
ああ、おにぎり食べるんやね。
そう、おにぎり食べるときに。
自分とかで言うとあれだよね、爽健美茶とか十六茶とかちっちゃい頃すごい好きだったね。
ああ、ちょっとミックスされたちょっと科学的な味もちょっとするしね。
そうね、なんか家に爽健美茶とか十六茶のペットボトルとかあるとちょっと嬉しかったよね。
あのオランダなんかで行くとコンビニとか販売店行くと日本茶って売ってるもんな。
売ってないですね。
うん、じゃあみんな何買うの。水。
いや水を買う人もいるし、いやでもなんかね、オランダには謎のね、お茶的な飲料水がある。
お茶的な飲料水がある、うんうん、
あの リベラミルク由来 の、 なんかあの発酵させたやつみたいな、色はなんか薄ブラウンみたいな色なんですけど、なんかそれが飲まれてるのはなんかスイス発祥で、なんかそれがなぜかこう広まったのがそのスイス国内とオランダだけっていう。
味はだからちょっと
なんかあっちはね、なんだろうね、よくちょっとあの発酵が入ってるからビールっぽくもある。
あービールっぽい、ちょっと苦いってことか。
そうね、なんかその苦いっていうか、そうなんか発酵が感じられる、ちょっと
発酵茶？
うん、なんかお茶じゃなくて、なんかミルク由来なの。ホエ、ホエとか。
ホエ。
うわー、それはあかんやろ。その、へーじゃなくて、ホエーはあかんやろ。
ホエーなんや。
うん。
そう。
なるほど。
そうだね。
え、そんなんさ、なんか、お茶飲みたいなっていう時は。
日本で買うみたいな、ペットボトルで買うみたいにってこと？
そうそうそう、なんかほら、お茶飲みたいなってあるやんか。あったかいお茶飲みたいなとか。
うん、まあったかい、まず飲料水っていうのがまあ売ってないから、ああいう感じで、自動販売機とかで売ってなくて、まあ、カフェとかから買うことになる。でも、なんかオランダはそんなティー文化っていうか、あんまりそんな、イギリスとかとかそんなにまだ発達してない感じだったんだけど、まあでも最近はちょっと、ようやく人がティーバッグだけじゃなくて、ちゃんとお茶っ葉から今いろんなタイプのお茶を飲むようになってきた。
なるほど。なんかほら、シリコンバレーなんかでもさ、多いお茶がすごい流行ってるとか言うやんか。やっぱなんかお茶はクールだっつって。
あれね、ちょっとその話俺できるよ。伊藤園さんはね、
うん、
そういうシリコンバレーとか IT 会話の人たちターゲットにして、あのハッカソンもじってチャッカソンっていうのをやってて、僕はそれを実は参加したことがあって、
おうおうおう、
あのそれこそ稲荷くんが言ってたウルトラみたいなことを僕は提案したんだよね。
うん、
で見事なんか特別賞みたいなのもらって、1年分の多いお茶をもらったんで、1年分は嘘か、1ヶ月分だったかな、なんか段ボールでお茶が送られてきたんだけど、
はいはいはい、
なんかその伊藤園さんの戦略として、そういうテック界隈の人に対してうまく売り込んでるってのは一つあるよね。
何が受けてんやろね。味、
まあ、なんかお茶ってさ、ベタだけどさ、その禅みたいなとこと、あの明らかにこうつながっていて、その禅ってそのマインドフルネスみたいな、その雑念をなく目の前のことに集中するみたいな、今ここの時間に集中するみたいな、なんかそういったところの、まあスティーブ・ジョブスが禅好きだったとか、あのシリコンバレーが持ってるあの世界観とすごくマッチして、まあお茶自体も受け入れられていったみたいなところだと思うんだけど。
なるほど。だからレッドブルの対極にあるものみたいな感じやな。
レッドブル、まあそうなるんかな。うん。
体によくてっつって。
はいはいはいはい。まあそんな感じだと思うな。さっきのさ、あのプラスで僕言いたかったんだけどさ、限界芸術論の流れで。
うん、どうぞどうぞ。
なんかお茶ってなんか英才、あの英才って。
多分、はいはいはい、
歴史の教科書で習ったじゃん、平安末期のお坊さん、
うん、お茶を持ってきた人ね。
そう、なんか抹茶法を持ち帰ったのが英才らしくて、で鎌倉時代の頃にはお茶って結構普及してたらしいんだよね、
うん、
でなんか鎌倉中期の仏教の説話集、なんか佐席集っていうのがあるんだけど、なんかここの中に載ってるエピソードが結構面白くて、
ほう、
牛を飼ってる人の話が出てきて、うん、なんかその鎌倉時代にお坊さんとかはもうお茶普通に手に入れてこう飲んでたらしいんだよ、
うんうん、
で牛飼いがまあ、すごい庶民レベルの人たちね、お坊さんそれ何飲んでんだみたいな話で、うん、いやこれはお茶と言ってみたいな、なんか3つのこう徳のある薬だみたいな話をする。
あ、お茶は最初薬やったもんね、
うん、なんか一つは眠気覚ましで、もう一つがなんか消化を助けてくれる。で、うん、もう一つがその性欲を抑えるみたいな。
そんな効果あんの？
らしいよ。
おー、いっぱい飲もう。
そうなるんやね。そう。だからお坊さんはこの性欲を抑えるとかもさ、うん、含めて、それはいい効果だって、そう、カンバラみたいにポジティブに捉えてたんだけど、
うんうんうん、
これはその庶民の人たちからしたら、もうなんか落語のオチみたいな話だけどさ、夜ぐっすり眠れるのが楽しみなのに眠気覚ましちゃうなんてとか、
うんうん、
なんかその消化が良かったらその腹が減ってしまってたまらないじゃないかとか、
うん、
でなんかその性欲が抑えられてしまったその女房に逃げられるみたいな、
うんうん、
なんかそういう返しをしたっていうこう記載があるんだって、その佐席集にはね。
うんうんうん、
なんかこれもその だから一般的にお茶ってすごく尊ばれてるもの、うんうん、なんか、うん、今じゃあ本当日本の文化の真髄みたいな、オープニングでカンバラも言ってたけどさ、
うんうんうん、
でもやっぱりその光の当て方を変えるといろんなやっぱり意見があるなと、いろんなことがこう言えるなと思ってて、なんか僕はなんかこういうところのなんか庶民の声みたいなのは面白いなと思ったし、あのさっきもさ、そのハーゲンダッツのちっちゃい頃の話したけどさ、
うんうん、
なんかちっちゃい頃はそのお茶がこう楽しめてなんかこう大人だみたいなのがあったけど、普通に考えたらさ、やっぱさちょっと苦くてみたいな、あのちょっと敬遠する、うん、おじいちゃんが飲んでるものだとかさ、
うん、
やっぱ多分子どもの感性としては普通、
うんうん、
でもなんか世の中のこう認識としてお茶ってあの尊いものだみたいな、
うんうん、
崇高なものだみたいな、こういうなんか認識があるがゆえに、まあ、なんかちょっと飛躍して話すと、その経営者はあのお茶を たしなむみたいなことも言うじゃん。そういう本とかいっぱい出てるじゃん。
うん、
なんかああいうなんかすごい着地に至るんだなみたいな。
あ、お茶っていうもの自体がね。
そうそう。結構だから面白いなって。世界は人の認識でできてるなっていうのを改めて思ったりする。
ああ、いいこと言う。まあお茶っていうのはね、あの性欲に効くっていうのちょっとまあ引っかかったとこやねんけど、飛び出しんちとかさ、そういうあの何ていうの、お店、女性が相手してくれるお店って一応料亭っていう亭やから、そうやって相手してもらった後にカンカンのお茶くれんねん。
もう経験者の声。
うん、経験者の声やねんけど、
おー、
それも逆の方がいいよな、なんかな。
え、でもさっきの話じゃないけど、あの相手してくれる人を喜ばせられなくなっちゃいました
。ああ、なるほど、
はい。
じゃあそれやったら最初にレッドブル飲んで、
うん、
相手してもらって、
そう、
多いお茶飲んで
最後に
全だっつって
だからあれだよ、飛び出しんちとしてはプロモーションとして間違ってて、なぜなら性欲を抑えられたらリピートがないから、
うん、ああそうやな、確かにな、
そう、だからそこはミスマーケティングだね。
なるほど、じゃあ分かってたんやお茶を最初に出したらあかんっていうのは、
もしくは、うん、あれじゃない、女の子的にカンバラ次ないなって、あの相手したくないなってこう、
ああなるほど、お茶かオレンジジュースかどっちか選べるけど、お茶渡してきたのはそういうことやったんや。
そうそう、もう次回ねえからって。
あー悲しいねはい、ということで、第11回目、今回で、お茶の話は終了となります。ではバイバーイ。